こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はアビゲイル・シュライアーによるノンフィクションで、思春期の少女たちの間で広がるトランスジェンダー辞任の急増を SNS、学校、医療の3つの領域から検証する作品である。現代はイルベシブ・デマジで、英語圏では大きな議論を呼び、日本語版も出版の経緯を含めて注目を集めた。著者は、単なる個人の性自認の問題としてではなく、同調圧力やコミュニティの影響、学校現場の対応、医療機関の介入がどのように少女たちの判断に作用しているのかを取材ベースで描いている。性別違和をめぐる議論は非常に対立的だが、本書はその社会的背景と制度的な構造に焦点を当て、親教育者、医療関係者に判断材料を提示することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、思春期の少女にトランス自認が集中する現象を社会問題として捉える視点。本書の中心は、性別違和を訴える少女が近年になって急増したことを、個人の内面だけでなく社会現象として分析している点にある。著者は、かつては主に幼少期から続く違和感として理解されていた事例とは異なり、思春期以降に急にトランスジェンダーを自認する少女が目立つようになったことに注目する。ここで重要なのは、本人の自己理解を直ちに否定するのではなく、その自己理解がどのような環境の中で形成されたのかを問う姿勢である。急激な身体変化、対人関係の不安、外見への強い意識が重なる時期に別の性別を名乗ることが救済のように見える場合がある。本書は、その現象を単なる流行として断じるのではなく、社会的誘因が自己認識の形成にどれほど強く作用するかを検討している。個人の問題に見える事象を世代的、文化的、制度的な変化と結びつけて読むところに、本書の問題提起の核がある。次に、SNS とインフルエンサーが少女たちの自己理解を加速させる仕組み。本書が強く意識しているのは、SNS が少女たちの不安と自己診断を増幅させる回路である。スマートフォンを通じて外見への比較、仲間内での同調、トランスジェンダー当事者の発信が常時流れ込む環境では、まだ揺れ動いている自己認識が早期に固定されやすい。著者は、オンライン上で得られる共感が一時的な安心を与える一方で、そこに自分の居場所を見出した少女が別の視点を持ちにくくなる危険を指摘する。特に思春期は体型や容姿への不満が強まりやすく、 SNS 上の理想化された女性像との比較が自己否定を深める。その結果、女性であること自体を拒絶し別の属性に移ることが問題解決のように見えてしまう。本書の見立ては、 SNS を単なる情報媒体ではなく、感情と認知を同時に形作る環境装置として捉えている点に特徴がある。これは、ネット上の言説が若者のアイデンティティ形成に及ぼす影響を考える上で、実務的にも重要な観点である。さらに、学校のジェンダー教育とカウンセリングがもたらす早期確定のリスク。本書は、学校が中立的な観察者ではなく、少女たちの性自認の形成に強く関与し得る場として描く。著者が問題視するのは、学校現場でジェンダー関連の概念が先に提示され、その枠組みの中で生徒が自己理解を組み立てていく流れである。もし大人が違和感を訴える生徒に対してすぐに特定のラベルを与えると、迷いや一過性の不安が十分に吟味されないまま固定化された自己診断へ進みやすくなる。さらに、カウンセラーや教員が親より先に判断に関わることで、家庭での対話が後継化し、本人の訴えがそのまま制度的な事実として扱われる危険がある。本書の主張は、学校が支援の場であることを否定するものではないが、支援が早すぎる確定を生み得ることへの警戒を求めている。思春期の不安は多面的であり、性自認だけでなく、いじめ、自己像、家族関係、発達の課題など複数の要因を見分ける必要があるという意味で、学校教育の役割は慎重さを要する。そして、思春期ブロッカーやホルモン治療をめぐる可逆性と不可逆性の問題。本書のもう一つの重要な論点は、医療介入の重さに比べて判断のプロセスが軽く扱われているのではないかという懸念である。著者は、思春期ブロッカー、ホルモン治療、胸部切除などの介入が将来的に回復しにくい変化を残す点を重視している。ここでの焦点は、医療そのものへの全面的な否定ではなく、未成年、特に思春期の少女に対してどの段階でどこまでの介入が妥当なのかという慎重な線引きである。身体的な変化は本人の主観的苦痛を軽減する可能性がある一方で、骨密度、不妊、声や体つきの変化など長期的な影響を伴う場合がある。本書は、短期的な安心と長期的な代償のバランスを十分な情報と家族の関与なしに決める危うさを指摘する。医療の現場が本人の自己申告を優先するあまり、診断と熟慮の工程を省略するなら、 治療が支援ではなく請求な決定になりかねない制度設計の問題として読める点がこの本の強みである。最後に親の関与と情報統制の見直しを求める実務的メッセージ、本書は批判的な分析にとどまらず家庭と社会がどう対応すべきかという実務的な提案を持つ。著者が繰り返し強調するのは、親が子どものスマートフォン利用や情報接触を管理し、性別違和の訴えをすぐに結論へ結びつけないことの重要性である。これは単なる保守的な家族間ではなく、未成年の意思決定には熟慮の時間が必要だという立場に立つ。子どもがネット上のコミュニティや学校の空気に強く影響されている場合、家族が早い段階で対話に入ることは誤った自己診断の固定化を防ぐ役割を持つ。また、医療介入の前に十分な説明と第三者的な検討を行うこと、学校側が思想的に偏った説明を避けることも、本書の射程にある。議論が激しいテーマだからこそ、感情的な賛否ではなく、情報の流れ判断の順序、親権の位置づけを再確認する必要があるというメッセージが明確である。社会的対立の中で実際に子どもを守るには何が必要かを考えさせる点が本書の実用性を高めている。結論として、この本はトランスジェンダー問題をめぐる議論に関心がある読者だけでなく、思春期の子どもを持つ親、学校関係者、医療従事者にも読む価値がある。特定の立場を煽ることよりも、少女たちの自己認識がどのように形成され、どの段階で制度が介入しているのかを考える材料を与えるからである。 SNS 学校医療という複数の回路を横断して問題を見るため、単なる賛否の本ではなく、現代の子どもを取り巻く環境分析として読める点が特徴的だ。似たテーマの本が理念や当事者論に寄りやすいのに対し、本書は取材を軸に真剣、同調圧力、医療判断の慎重さという実務的論点を前面に出している。強い反発を呼んだ経緯も含め、社会が扱いにくいテーマをどう議論するかを考える上で示唆が多い。賛成でも反対でもまず内容を確認したい読者に向いた一冊である。ご支援いただける場合はアビゲイル・シュライヤー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。